皆様おはようございます。
おはようございます。
サムエル記からの説教は今日で3回目になります。そして今回から初めてサムエル記の主人公の一人であるサムエルが本格的に登場します。今日はそのサムエルがですね、預言者として神様に召される、そういう話を学んでいきます。私たちは以前エレミヤ書をですね、教会の礼拝で学んでまいりましたし、今日の講読文も学びましたが、エレミヤという人もですね、祭司であって、神に召された方ですが、エレミヤは、大体祭司は30歳から仕事を始めるわけですが、エレミヤは20歳の時に主に召されています。預言者として召されています。ですから彼は祭司として立つ予定で、30歳を目指して準備していたわけですが、それ10年ぐらい若い20歳でですね、預言者として神様からの言葉を預かる、そういう召しを受けたわけですね。その時エレミヤは自分は若すぎますと言って神様の召しを拒もうとします。私は若すぎる、それに対して神様は若いと言ってはならないというふうにですね、おっしゃって、エレミヤをですね、にあなたに、大きな力を与えるということでですね、エレミヤを励ますわけですが、ただ20歳というとかなりね、もう大人なわけですが、で今日のこのサムエルはもっともっと若いわけですね。エレミヤは20歳でも自分は若いと言ったわけですが、サムエルはですね、もっとずっと若かったわけですね。でこのサムエルが一体何歳でですね、この今日の召しを受けたのか、この証明の場面は何歳かというのはですね、はっきりは分かりません。ただサムエルはすでに祭司の見習いとして働いておりました。少年ですが仕事はしていたわけです。ユダヤ人の元服は13歳ぐらいですので、おそらく大体13歳頃だろうということですね。ですから、エレミア20歳に対して13歳ということですね。大学生と中1ぐらいですね。だいぶ年が違うわけですね。13歳というとですね、元服といっても、今の日本でいう中1ですので、まだまだ若いですよね。本当にいろんな世の中のこともまだ分かっていない、そういう年であろうと思うんですね。ただ13歳といってもですね、このサムエルというのはかなり特殊な環境で育った子供です。ちょっと普通の少年とは違うわけですね。前回学びましたように、サムエルは乳離れした時にすぐにお母さんがですね、このサムエルを神殿に連れて行って、祭司エリに預けるわけです。養子にするわけですね。祭司のもとで育ってきた。だいたいその乳離れが1歳半とするとですね、ずっとこの彼は1歳半ぐらいからこの13歳までずっとこう神殿というか神の宮ですね、まだその頃は立派なですね、石で作った神殿ではないですが、幕屋のような神殿の中でずっとこう成長していきます。子供の時からですね、物心ついてからずっと神の宮で成長するわけですね。っていうのは特殊ですよね。やっぱり今の牧師の子供たちもですね、なかなかこの特殊な環境だというふうによく言われますが、それをさらに上回るようなね、本当に神殿の神の宮の中で、寝て起きてると、そういう非常に宗教的な環境を育ってきたわけですね。でここのですね、サムエルの寝てる場所はですね、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていたってありますよね。これは神の宮の中のですね、神の箱、これは契約の箱といいまして、モーセの10戒が収められているというですね、最もイスラエルの聖なるものですね。でこれは至聖所といいまして、神殿のさらに一番奥のですね、本当にこの、年に一度しか大祭司しか入れない、そういう特別のところにこの安置されているわけですね。その近くで寝ていたってことですね。ですからちょっとこう想像ができませんが、本当にこのサムエルはですね、少年時代からですね、本当にこの神の宮、聖所の中で、寝起きをしているという非常に特殊な環境で育った子供ですね。なかなかこの普通の状況じゃないわけですね。 まあ、教会の中でいつも目を灸していると。私も、まあ、1階の、まあ、牧師館というのは普通の生活空間ですけど、2階の、まあ、ここで寝ろと言われてちょっと本当に緊張してしまうと思うんですが、まあ、そういう中でですね、暮らしていたと思うんですね。まあ、そこでですね、まあ、サムエルがいたのはシロというところでして、シロというのはまだエルサレムがですね、ダビデによって首都に定められる前の場所ですね。このシロというのが大体200年間、聖城だったんですね、聖地であったと。でそこに200年間、契約の幕があって幕屋があったわけですね。でこのサムエル記というのはこのシロ、聖地シロがついに崩壊をして新しい聖城エルサレムに移っていくというこの移行期を描いているわけですが、サムエルはそのシロのですね、最後の時代に来たわけですね。でこのシロが滅びて新しくエルサレムに変わっていく、その代わりの時代に来たわけですね。でその、まあ、少年時代ずっとですね、子供の物心ついてからずっと神殿というか、聖城暮らしというですね、特殊な環境で育ったわけですね。それだけじゃなくてですね、まあ、人間関係も非常に複雑なわけですね。まあ、お母さんと一緒に暮らせないっていうことがありますね。親と一緒に暮らせない、もう本当に子供の物心ついてからすぐ養子に出されてるわけですね。でしかも相手は偉い、大祭司のエリというところにですね養子になっている。お母さんのね、あのハンナはとてもサムエルを愛していて、まあ、彼の成長を楽しみにしてるわけですが、まあ、しかし会えるのは年に1回なんですね。年に1回ハンナはこのシロに巡礼に来てですね、巡礼に来た時に毎年成長するサムエルに会うように毎年上着をあげるというですね、そういうこれを楽しみにして、来ていたわけですね。ですからとても深い愛情を持っていたわけですが、まあ、しかしサムエルにとっては お母さんと会うの年に1回だけなんですね。まあ、昔一休さんという漫画がありましたけど、まあ、それでも一休さんがね、お母親と会いたいみたいな場面がありましたけど、まあ、そういうような感じでサムエルもですね、母親に一番甘えたい時に会えない、年に1回しか会えない、まあ、父親ももちろん年に1回ですね。でずっとこの、まあ義理のお父さんである、しかも祭司様というね、偉い、祭司のもとで育ってきた。まあ、そういう中でですね、なかなかこう、まあ、もちろんお父さんの父親代わりのエリもいい人でしたけど、まあ、やっぱり親本当の肉親に甘えるわけにはいかないわけですね。そういう意味で少し精神的に大人にならなくちゃいけないということがあったと思うんですね。そういう中であったと。でしかもですね、そのエリだけでなくて周りの人はいろいろ個性的なわけですね。で前回学びましたように、このエリの息子たち、大祭司を継ぐべきですね、祭司のトップになるエリの息子たちはとんでもないヤクザ者だったわけですね。祭司職にありながら、献金を盗んじゃったわけですね。まあ、献金というのは当時はお金じゃなくて肉だったわけですが、その神に捧げる肉をですね、勝手に奪って食べてしまうとかですね、神殿に、まあ、女性を連れ込んでみだらなことをするとか、まあ、とんでもないことを繰り返していたわけですね。ですから、そういう人が、まあ、一応義理のお兄さんなわけですね。ですから周りのこの聖城で働くいろんな人たちはですね、サムエルに対して、まあ、ああいう悪いお兄ちゃんと付き合っちゃいけませんよと、ああいう人たちと一緒になってあなたも悪い大人になっちゃいけないよというですね、ことをみんなから言われたと思うんですね。ですから、なかなかこうお兄さんとして甘えたいんですけど、あの人たちと付き合うなということを周りから言われるというですね、まあ、そういう状況だったと思うんですね。でお兄さんたちもまあ本当にちっちゃな、まあ、少年サムエル、まあ可愛がったでしょうけどですね、まあだんだんこの子にもなんか悪いことを教えてあげようかみたいな、そういうですね、ちょっとこうからかうようなこともしたと思うんですね。ですからエリとしてもですね、まあ、こういう兄貴たちとどういうふうに付き合っていいのかと、距離を置けばいいのか、まあとはいってもですね、まあ、一応義理の兄ですから無視もできないという状況、年も上ですので、まあ、お兄さんたちと遊びたいという気持ちもあったと思うんですね。ですからそういうふうにいろいろこの複雑な家庭環境ですね、お兄さんたちがいるんだけれどちょっとこの距離を離しちゃいけないと。で本当はそのですね、エリーがですね、その自分の息子たちあるいはサムエルの関係がうまくいくようにですね、ちゃんと彼がいろいろお世話すべきだったんですけど、そうもできなかったんですね。エリーはもう目が悪くなっていた、もう十分サムエルのことは目が見えなかった、目が届かないってことですね。ですから、 サムエルもですね、いろんなことでエリーに相談したくてもできない、まあ、そういう状況だと思うんですね。まあ、ですからやっぱり不安定な状況ですね。もうずっとこの親元じゃないと、しかも神殿という非常に特殊な環境で育ってきて、しかも人間関係はなんかこう難しいと、義理のお父さん義理のお兄さんたちとの関係もですね難しい。ですから、まあ、サムエルは13歳にしたら相当大人になったと思うんですね。やっぱり大人にならざるを得ないと、もうこういう状況なので子供ではいられないというですね、そういうようなあの状況で育ってきたのかなと。ですから13歳といってもですね、やっぱりもうちょっとこう精神的な成熟度は高かったんじゃないかなと思うんですね。そのサムエルに神様が今日御言葉を与えるっていう、それが今日の場面なわけですね。ですから今日の場面、そういったサムエルのね特殊な環境も考えながら見ていきたいと思うんですね。で、今日の3章1節になりますが、3章1節にはとても大事なことが書かれています。何かというと、その頃主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかったということですね。主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかった、まあ、何かというと、まあ、結局神様の言葉が伝わらなかったですね。神様が預言者を通じてですね、民にいろんな言葉を与えるわけですが、ほとんど神様の言葉がなかったわけですね。ですから、まあ、簡単に言うと神様とイスラエルの民とのコミュニケーションがほとんどありませんでしたということですね。まあ、この頃はまだちゃんとしたこう聖書とかも出来上がってませんので、いわゆる神の言葉を預かる預言者はとても大事だったんですが、預言者がいなかったところですね。ですから神様の言葉がなかった、民衆の方もですね、神を尋め求めなかったと思うんですね。あんまりこの霊的な事柄、神の事柄に関心を持たなかった。むしろですね、彼らの関心事はこの世の問題です。この世の喜びをどう味わうか、この世俗的な方向に関心が向かっていた。ですから、まあ、こういう状況でですね、神様に対する人々の関心も薄いし、神様の方もですね、そういう人々に対してあえて預言者を使わせて語ろうとしなかった。ですから神様とイスラエルの民との関係は非常に弱かったわけですね。そういう、まあ、霊的な不毛な状態だったわけです。まあ、そういう中で、サムエルが成長しているわけですが、まあ、しかしですね、このイスラエルは、まあ、こういう状況でありましたけれど、実は大変な危機を間近に控えていたわけですね。というのは、近隣にですね、ペリシテ人というですね、非常に強い武器を持っている、強力な武器を持つ民族が、台頭してきたわけですね。ペリシテ人が今にもこうイスラエルの領土を狙ってきている、非常に危険な状況だと。イスラエルは一見平穏でしたけど、しかしですね、危機はどんどん迫ってるわけですね。でペリシテ人がこれからいよいよですね、イスラエルをですね、襲いかかろうとしている、非常に危険なわけですね。ですから神様としてはイスラエルに危ないですよと、あなたたちはこの状態では大変な国家的な危機を迎えるという警告を与えたいわけです。神様はイスラエルにですね、目を覚ましなさいと、神様に信頼してこの状況をですね、国家的な民族的な危機を乗り越えるための準備をしなさいということを言いたいわけですね。ただそのメッセージを伝えるべき人たちですね、神様の言葉を人々に伝えるはずの人たちが大問題だったんですね。神様の言葉を本当なら伝えるべきリーダーたちがですね、むしろ神様の裁きの対象だったわけです。ですからこの大祭司の息子たちはですね、本当なら神様の言葉をですね、人々に伝えるべきだったのに、彼らはですね、全然そういうのに全く関心をなくですね、むしろ神のに捧げる献金を奪う、盗む、また神殿の中で不自然なことをするというですね、とんでもないことになってしまってですね、全くこの神様がですね、人々に、メッセージを伝えられない状態なんですね。まあ、結構通りを聞くだと言いますけど、神様のメッセージを伝えるべき人が全然機能してなくて、むしろ彼らが妨げになっちゃってると。ですから神様が今何をすべきかというと、本当にこのイスラエルに危機を伝えるためにですね、危機を伝えるべき人たち、このリーダー、このリーダーを取り替えなくちゃいけないですね。悪いリーダーを一旦ですね、罷免して新しいリーダーに変えるということですね。これがまさにテーマなんですね。イスラエルが悪い指導者たちを神様が取り除く、それが大きな神様の今の一つの目的なわけですね。 で本来ならですね、この大祭司のエリがそのことをすべきだったんですね。エリが自分たちの息子たち、自分の、まあ、立場を継ぐべき息子たちをですね、その高い地位から罷免をしてふさわしい人にですね、バトンタッチすべきだったんです。まあ、しかしエリができなかった。エリは悪いのは分かっていたんだけど、どうしても子供は可愛かったですね。子供たちを罷免できなかった。まあ、そこで神様はですね、いよいよこの、まあ、息子たちを変えて新しいリーダーを立てる、まあ、これはサムエルなわけですね。このことをですね、今からなさろうとしてるわけですね。ですからこれは本当に厳しい局面であると、まあ、国のリーダーが、入れ替わるということですね。そのことを神様が率先してすると。でその山を手立つのがこのなんと13歳の少年のサムエルがその一番大きな仕事を任されようとするわけですね。ですから大変大きな厳しいことをですね、サムエルは任されているわけですね。サムエルに与えられるメッセージもとても厳しい内容ですね。まあ、預言者というのは旧約聖書ではですね、大きく分けると2つの種類の預言者がいると思うんですね。1つの種類の預言者は希望のメッセージ、救いのメッセージを与える預言者ですね。モーセが典型ですね。モーセは神様から呼ばれて、苦しむイスラエルにですね、解放のメッセージ、あなたたちは救われるんだというメッセージをモーセは託されるわけですね。ですから人々に対して、あなたたちは神様によって救われるというですね、希望のメッセージ、まあ、まさに福音と呼んでもいいわけですね。このメッセージを与えるわけですね。まあ、これは新約聖書でもマリアがですね、イエス様の誕生、イエス様による救いを伝えるという福音を伝えるわけですが、まあ、そういうですね、喜ばしい解放救済を伝える預言者というのが一ついるわけですね。まあ、しかしですね、旧約聖書はむしろそれとは正反対のですね、むしろ厳しいメッセージを伝える人が多いわけですね。どうも人々が、全く眠りこけていると、安心しきっている中にですね、あなたたちは大変な危険な中にいるんだと、今のままでは本当に国が滅びるんだというですね、非常に厳しいメッセージを与える預言者のはむしろ多いわけですね。例えばイザヤですね、大預言者イザヤ。イザヤは、神の栄光を見るというですね、大変大きな経験をしたわけですが、しかしですね、その時に与えられたイザヤに与えられたメッセージというのは本当に寒々としたものですね。ちょっとこれ開けずに結構ですが、イザヤに与えられたメッセージこうなんですね。町々は荒れ果て、住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまでっていうですね、もう国がもうボロボロになるんだというですね、イザヤの証明というとこうね、イザヤ6章素晴らしいシーンでね、神の神殿に主の栄光が満ちるというですね、素晴らしい場面を見るわけですが、そこで何言われたかというと、もう国が滅びるっていうことをいきなり言われてですね、それを伝えろということを言われたわけですね。ですから非常にこの神様を見たんだというこのすごい興奮とですね、それから神様が与えられたメッセージの厳しさのコントラストが非常に際立っているわけですね。また預言者イザヤより少し後前の時代を生きたもう一人の預言者でアモスという人いますが、アモスもですね、非常に厳しいメッセージを伝えなくちゃいけないと、非常にこのアモスがですね、これからイスラエル何が起きるかと、この幻を示されたわけですが、それを見た時にですね、あまりにも悲惨さにこう叫んだわけですね。神、主よ、どうぞお許しください、どうぞお許しください、ヤコブはどうして生き残れましょう、彼は小さいのです、というふうに、もうこの滅びのメッセージを、幻を見てですね、イスラエルは小さいんだと、許してくださいということ、アモスがですね、神様にこの取りなしを願うようなです、ね、そういうメッセージを与えるわけですね。ですからどうも預言者というのはですね、この希望のメッセージを与えられる場合よりもですね、むしろこれからとんでもないことが起きるということをですね、警告を与えられる場合が多いわけですね。まあ、これは当然ですよね。やっぱり私たちもですね、まあ、預言者って一種の医者なわけですね。あなたは病気なんだと、あなたは元気だと思ってるけど、ちゃんとあなたをですね、レントゲンで調べてですね、見ると実はこんな病気があると、放っておくと死にますよということなんですね。でそれは預言者っていうのはまあ、お医者さんと違ってですね、体じゃなくて霊を見るわけですね。あなたの霊的状態を見て、この霊的状態では放っておくと死にますよと、だから早く悔い改めろということを言うわけですね。ですからもしそうしないとですね、こういうとんでもないことが起きますよということを言わなくちゃいけないです。まさにこのお医者のような 告知をする仕事をするわけですね。放っておくと死んでしまうという、そのことをですね、預言者はするわけで、で当然相手はですね、俺は元気なんだと、そんなとんでもないということで反発するわけですが、それに対して、いや、あなたの霊的状態は死んでいるんだということを伝えるわけですね。まあ、そういう厳しいメッセージを伝えなくちゃいけないわけですが、まあ、しかしですね、こういう厳しいメッセージを伝えるのがですね、まあ、イザヤ、アモスのような人生経験のある人ならともかくですね、このサムエルみたいな13歳ぐらいの少年がこういう仕事を与えられるというのは大変厳しいことだと思うんですね。ですからサムエルが与えられたこう初仕事というのは本当に厳しかったということを思うわけですね。ではそのサムエルがどのようにして主から召されたかを見ていきたいと思います。神様は宮の中で眠っているサムエルに呼びかけました。ただ呼びかけたので、おそらくこれ夢の中で出てきたというんじゃなくてですね、実際に音がしたと思うんですね。寝てる時にサムエルっていう声がしたと思うんですね。物理的な音がしたと。で、神様は霊ですので、どうやってこの声を物理的に届けるのかっていうのは不思議なことなんですが、おそらくこの場面はですね、神様ご自身という御使いを使わせて、御使いに言葉を託して呼ばせたと思うんですね。御使い、天使ですね。まあ、ただ天使も霊的な存在なので、別にその声なんか出せないじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、ちょっとこうなかなか天使というのはこう難しい存在なんですが、聖書ではですね、どうもこう天使と呼ばれる人は一時的には人間と同じように物理的な体を持てる存在として聖書を描いているように思えるわけですね。ですから、まあ、この時は神の御使いは一時的にこの物理的な体を持って声も発することができると。ですからサムエルに呼びかけたというですね。ですからフィジカルにサムエルに呼びかけたわけですね。とにかく寝ているサムエルは自分の名が呼ばれるのに気がつきました。でこんな夜中にですね、呼ぶ人は、まあ、お師匠さんのエリしかいないと思って、サムエルは、はい、ここにおりますとエリのところに走っていきました。まあ、この一件なかなかすごいですね。子供が寝てる時に名前を呼ばれてすぐに起きてですね、行くというのはですね、まあ、かなりエリが、このサムエルを相当厳しくしつけたんだなということを思うんですね。寝ているのに、起こされると普通不機嫌になるわけですが、サムエルは文句一つ言わずにですね、こうすぐに起きてこうダッシュしてこう行くわけですね。かなり大会ですよね。もう本当に先輩からやってパッとこう入って感じの、まあ、そういう感じのですね、行動するわけですね。ですから、まあ、エリというのは、まあ、自分の息子にはとっても甘くてですね、本当に子育て失敗しちゃったわけですが、サムエルにはむしろ厳しく教育したと思うんですね。まあ、これは養子のサムエルをこう辛く当たったというんじゃなくて、むしろこのハンナから預かった大事な子供だということで、とても期待をしてですね、一生懸命、結構厳しくしてたのかなと。エリにしては、子供をですね、甘やかさずにですね、しっかり鍛えたと。まあ、自分の息子たちのですね、失敗を繰り返さないようにエリを一生懸命育てたというふうに思うんですね。ですからエリも非常にこう素直にですね、まあ、夜中で寝てる時でも呼ばれたらパッと起きてですね、走っていくぐらいのですね、そういう子になったわけですね。まあ、しかしですね、実際エリのところに行ってもですね、エリは自分は呼んだ覚えはないので、いや、私は呼んでないよと、おやすみなさいということで返すわけですね。で、そしたらまた、呼ぶ声が聞こえた。で、サムエルは今度こそエリ先生だろうと思って走っていった。で、しかしまた今度もですね、エリはサムエル呼んだ覚えはないわけですね。エリのしてもですね、自分が寝てるのに何度もサムエルに起こされて不機嫌になりそうなところなんですが、まあ、ここは優しくですね、帰っておやすみなさいというふうに言ってると、まあ、かなり優しい、エリの姿も見れるわけですね。2回会って、で3回会ったわけですね。で3度も会ってですね、3度会って、いよいよですね、エリはこれはただことじゃないと、こんな寝ぼけて、来るわけないということで、どうもこれはとんでもないことが起きてるんじゃないかと、神様がきっと呼んでいるに違いないということですね。エリもとうとう気がつくわけですね。そこで、エリはサムエルにですね、今度呼ばれたらこう言いなさいと言うんですね。主よ、お話しください、しもべは聞いております。ですから今度言われたらこれ神様の声だから、お話しくださいとちゃんと答えろというふうにですね、サムエルに教えるわけですね。そして果たして、サムエルを呼ぶ4度目の声がしました。サムエルもこれはとんでもないことが起きてるんじゃないかと、緊張してですね、今度はもうなんか半分寝ないで起きたと思うんですね。そして、声がしたので、今度はですね、言われた通りに、エリに言われた通りに答えました。10節に主が来られそばに立ってとありますが、 まあ、これはなんかこの神様が人の形で変わられたというのはおそらくこの御使いを使わせたんだろうと私は思ってますが、御使いにこのですね神様の言葉を託すわけですね。でサムエルは初めてここで神様の言葉を託されるわけです。託されますが、これとても厳しいメッセージですね。これはあの聖書の中でもですね、本当に最も厳しいメッセージですね。やっぱりこのエリですね、これはもともとこのアロンの家系の由緒正しい、まあ、あの大祭司の家系なわけですが、その家を永遠に裁くというわけですね。でこれはあの本当になかなかこの聖書の中でですね、ここまで厳しい裁きの宣告ってないと思うんですね。やっぱり人間は罪を犯すわけで、神様はそれを許すということがあるわけですが、まあ、しかしですね、でその許しのために例えば、レビ記ではですね、私たちが罪を犯した場合はこういう捧げ物をしなさいと、そして罪は許されますというですね、許しの手段も提示しているわけですが、しかしですね、神様といえどもですね、やはり限界というかですね、ここまでやってはいけないというですね、もうラインがあるわけですね。それはそんなに簡単なことじゃないですよ。そんなにちょっと失敗しましたとかですね、そういうちょっと弱さで過ちを犯したということで、見捨てられることはないわけですね。例えばダビデもですね、バテシバ事件というとんでもないことを起こしてもですね、それでもダビデの家は続いたようにですね、神様の憐れみは非常に深いわけですが、しかしその神様の憐れみをいいことにですね、もうある限界を超えてしまう、この人間のこの傲慢さというかですね、かたくなさが極まるとですね、もうこの神の許しがなくなってしまう視点というのはどうもあるんですね。これは聖書の中でもそんなに多い場面じゃありませんが、まさにこれはそういう場面であると、神様の許しがなくなってしまうと、そういう非常に厳しい宣告をサムエルは聞かされるわけです。こうあります。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げた。それは自分の息子たちが自ら呪いを招くようなことをしているのを知りながら彼らを戒めなかった罪のためだ。だから私はエリの家について誓った。エリの家の戸川、生贄によっても穀物の捧げ物によっても永遠に償うことはできないということですね。非常に厳しいですね。ただ何度も言いますけど、神様がここまで言うことはほとんどないですね。聖書の中でもですね、ここまで厳しいことを言うケースはほとんどありません。神様というのは何度もですね、悔い改めのチャンスをあげるわけですね。実際前回学んだように、エリはもうすでに神の人に、神様は送られてるわけですね。で神の人から、悔い改めなさいと、とんでもないことが起きるよということを言われてるわけです。そういうふうに何度も何度も警告を与えられていると。それでもずっとこれを無視してしまうとですね、あるどっかの時点でこのもう限界が来てしまうということがあると思うんですね。ですからこれは本当に聖書にある非常にごく稀な、最大級の裁きなわけですが、それによってエリの家は滅び、シロという聖城も滅んでしまうわけですね。まあ、そういう状況、まあ、これに匹敵するものはおそらく次のバビロン捕囚の前のですね、ぐらいのものだと思うんですが、非常に厳しい状況になるというのは、聖城ですね、神殿が滅びるというのはとんでもなく大きなことなんですね。だから聖書の中では3回しかないんですね、聖書が滅びるのは。1回目はこのシロですね、2回目はバビロン捕囚の時ですね、ソロモン神殿壊れる、3回目は紀元70年イエス様の後の時代に第二神殿壊れている。まあ、この3回聖城が壊れるということはもう神の究極の裁きですので、これ厳しい裁きが下るということがあるわけです。もちろんですね、神様は憐れみ深いので悔い改める場合は、裁きが撤回される可能性が残っています。まあ、一番有名なのはヨナの場合ですね。ヨナがアシリアの帝都ニレベに40日後に滅びると誓いまし宣言したわけですが、アッシリアの人が悔い改めたので、裁きは撤回されています。ですからこのエリあるいはその息子たちもですね、前回学んだ神の人からの裁きの声を聞いて本当に悔い改めたならば、あるいは裁きは撤回されたかもしれません。まあ、しかしですね、その悔い改めもしなかった。でそのために猶予期間がとうとう過ぎてしまった。神様はこれからあなたたちがいかなる捧げ物を捧げようと、悔い改めようと、償いをしようと、もはやそれを受け入れない、決定を覆さないという非常に厳しいことをサムエルに伝えているわけですね。非常に厳しいことを伝えていたわけです。まあ、だなんとサムエルとしてはとんでもないことを聞いてしまったわけですね。初めての言葉がよりによってこういう自分を育ててくれた、エリとその家族への裁きの言葉であると、サムエルは非常に動揺したと思うんですね。 本当に恵みではなくて、裁きの言葉、しかも自分の親代わり、家族代わりの人たちに対するこの永遠の裁きというのを聞かされたわけです。で、13歳といえどもですね、もうかなり早熟だったサムエルは完璧に理解したと思うんですね、この言葉の意味を、重さを。ですからサムエルはとんでもないことを聞いてしまったと思いながら、まあ、また眠ったと思うんですね。まあ、興奮したと思うんですが、もうずっと緊張したので疲れ果ててしまって、おそらく寝てしまったと思うんですね。まあ、しかし翌朝目覚めた時もですね、この神様から預かった言葉は鮮明に記憶していました。まあ、だけれどできれば誰にも言いたくない、そういう内容なわけですね。まあ、しかしサムエルを待ち構えていた人がいたわけです。それは主がサムエルを召したと確信していたエリでした。何しろ4回もサムエルを主が呼んだわけですね。よほど大事な話だということをエリもよく分かっていました。で、おそらくはその内容は自分にとって非常に厳しいものだろうということもおそらく理解したと思うんですね。それでもエリはどうしてもこの蜜月を知りたかったわけです。だからおそらく未来は分からないという不安とですね、最悪の未来だけど分かっている、どっちがいいかっていうですね、まあ、まあもちろん人間は未来は分かりませんので、まあ、仮の話ですけど、まあ、しかし、何も未来が分からないことと、まあ、悪い未来だけど知っている、どっちがいいかというとですね、やっぱり人間というのはやっぱりこう先を知りたいと思ってしまう生き物なんでしょうね。エリもですね、非常に厳しいことは分かっていましたが、やはりどうしても聞かなくちゃいけないということで、サムエルにこう言いました。お前にお告げになったことはどんなことだったのか私に隠さないでくれ。もしお前にお告げになった言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように、と非常に厳しい言葉でサムエルに本当のことを言いなさいと迫るわけです。サムエルもここまで言われてしまったら隠せないということで本当のことを全て言うわけです。まさにこの死刑宣告を聞かされたようなエリだったと思うんですね。このサムエルの言葉って非常に厳しかった。まあ、しかしですね、ここでやっぱエリという人が素晴らしいなという点が一つありまして、エリはこう言ってるんですね。この子を聞いて、その方は主だ、主が御心にかなうことをなさいますようにっていうですね、この主が御心にかなうことをなさいますように、このイエス様のゲッセマネの祈りのようにですね、このとんでもない厳しい裁きを主の御心をなされますようにってことを祈ってるわけですね。ここはエリという人のですね、とても謙虚な人柄を感じるわけです。非常に深い信仰者だなと思うんですね。まあ、確かに彼は優柔不断であってですね、厳しい決断を先延ばしてしまう、また子供に甘かった、子供たちにどうしても厳しいことは言えなかった、そういう弱さを持っていた人でありましたけれど、まあ、しかしですね、やっぱり彼はやっぱり神を恐れる人だと思うんですね。自分の至らなさを素直に認めて神の裁きを甘んじて受けますということをここで言っている。ですからサムエルに対してですね、何も文句言わずにですね、そのことを受け止めたということはですね、このエリという人の信仰の深さをですね、思わされるわけですね。そしてこの出来事、サムエルが呼ばれたという出来事はだんだんと人々に伝わっていきました。神は今やですね、預言者がいない時代が終わって新しい預言者を立てたんだということがだんだんと伝わっていったわけです。そして新しい時代が始まる、まあ、ですから古い時代、シロの神殿が終わりますが、新しい、サムエルの時代が始まってくるということを思わせる、そういう場面だったわけであります。まとめになります。今日は少年サムエルが初めて神の御言葉を預かるという場面を学んでまいりました。預言者というのは神様の言葉を預かるという非常に恵まれた立場のように思えますが、しかし旧約聖書を見れば分かりますように、預言者になるということは決して喜べるようなことではない場合の方が多いわけです。なぜならば預言者は迫害に遭うからです。なぜ迫害に遭うかというと、人々が聞きたくないことを言うからですね。非常に人々が聞きたくない厳しい内容、耳障りの良くない話をするからです。みんなが喜ぶ話じゃなくて、良薬は口に苦しと言われるように、苦い嫌な話をしなくちゃいけない。ですから預言者は辛いわけです。今回サムエルが扱った神の御言葉もまさにそのようなものでした。非常に厳しい言葉、しかし今日の話は本当に暗いんですが、まあ、ここに一つだけですね、大きな救いがあるなと思うんですが、まあ、それは先ほど言いましたように、その厳しい言葉をサムエルから聞いた時の、まあ、エリの態度ですね。このエリの態度は本当に救いを感じるわけです。まあ、サムエルはですね、エリがもう赤ん坊の時から預かってますので、まあ、今や13歳ぐらいですけどね、まあ、もう本当にこの、まあ、小僧みたいなもんですね。そんな人からですね、言われた言葉をですね、何を言ってるんだとこう突っぱねてしまうのも不思議じゃないわけですが、しかしですね、エリはその子供の口から 名家のね、エリの一門の破滅の宣言を聞くわけですが、しかしそれを減り下って神の言葉として聞いてるわけです。主の御心は叶い、主が御心にかなうことをなさいますようにというふうに一言語ってるわけです。これとても深い信仰を感じるわけですね。エリという人は確かに賭けの多い人でしたけれど、しかし神に対するこの謙虚さを持っていた、まあ、ここにこのエリのですね、一門のこう救いがあると思うんですね。というのは、まあ、エリは確かにですね、この後予言通りにこのエリの家は滅びてしまう、シロもなくなってしまう、もう祭祀職を奪われてしまうんですが、まあ、しかしですね、しかしこの信仰が全くなくなってしまったわけじゃないわけですね。むしろこれ数百年後にですね、このエリの家からエレミアが生まれたわけです。エレミアというのは何かというと、このエリの一族がですね、追放される、アナトテというですね、あの辺境の地に追いやれるわけですが、そのアナトテから出てきたのはエレミアなわけですね。ですからここに神様の憐れみとですね、エリの小さな信仰の結晶を見る思いがするわけです。ですから、エリは確かにこれで死にたいとなりましたけど、そこからエレミアが生まれたわけです。数百年後にですね、このことに神様の恵みとですね、信仰の尊さを見ると思うんですね。私たちも本当にこのエリのですね、まあ、この子育てに失敗したことは、私たちも、まあ、ただの一緒すべきですけれど、しかしですね、この厳しい、裁きを引いたときにですね、主の御心に、主が御心にかなうことをなさいますようにというですね、そういった信仰を私たちも学びたいと思うんですね。それも手遅れにならないように、なるべく早く主の声を聞く、そういう態度をなりたいと思うわけですね。そういった謙虚な気持ちを持てるように祈りたいと思います。お祈りします。サムエルを召し、大きな働きを与えられた神様、その名前を賛美いたします。誠に神である主はその計り事をご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。何事もなさらない。このように私たちには常に神の御心が示されています。どうかその神様の声を素直に謙虚に受け止めることができますように、私たちを整えてください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。